さあ始まりましたということで、今日から配信番組、新番組という形になりますけれども、スタジオにお越しいただきましたデレクミュージックサービスのオーナー石本さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先月もうね、ラスト最終回を、ね、迎えて、
涙の
最終回をお送りしてその涙も乾く間もなく新番組展開ということになってるんですけど、はいはい、まだ新番組のタイトルを番組名を決めてなくてですね、
はい、いやいや、そもそもが、
はい、そもそもが
そもそもがね、
はい、そもそもがですか、
先月これで終わりましたねっていう話でね、
はい、そうでしたね、
で私もね、はい、やっ終わったな。
今やっとって今やっとって今
いや、それ気のせいです。
気のせいですか。それは疲れてるんですかね、私ね。そうあ、そっか。引っ越し前でちょっと疲れが出てる。
はい。ほんで、まあ、ね、4月はきっと 何もないんだろうな。はい。
なんかその雰囲気でね。
そうそう。
終わりましたよね。
うん。で、まあ、そのうちなんかね、
そのまま
機会があ
ったらまた
っていう、ね、
しましょうね、うんうん、って大人の別れ方、
そう
でそれがこう1ヶ月2ヶ月経って
そう
もうこのまま、
ね、
もう
静かにフェイド
アウト、まあ、ちゃんと最終回も終わったし、
そうそうそうそう、
ね、このまま
きちっと、ね、
お金もできたし、
そうそう、ちゃんと壁にも、ね、サインしたし、
そう、ね、
これで僕の、ハニーでの役割は
終えた
すべて終わったということでね、今日は朝から、昨日の雨と強風の、
はい、
開けて、
だいぶ、
ね、
汚れてたんじゃないですか。
いやいや、ほんでも外出たらこう、朝ね、晴天でね、もう雲一つない、これはやっぱりウォーキングせないかもと思ってね、
朝ね、いつもね、されてます
よ
ね。
そうですよ、なら、でもまあ、あんだけ雨降って風やから、まあ、桜も散ったよなとか思いながら向こう側へ出たらですね、意外と
残ってました。
雨にも負けず風にも負け
ず、ね、桜はそこに咲いていた、
はい、もうなんか心洗われる、
爽やかな、
今日はゆっくりとした第二水曜を過ごせるな、
今までちょっとバタバタとね、
そう
放送が生放送でしたからね、
そうですね、もうなんかちょっと準備したりとか ね、
ような緊張感があったりね、
そう
夕方行かなあかんなとか予定なかなか組みづらかったんですけど、それがもうなくなったので、ほっとしながら今朝歩いて
で、こんなにいい天気やし、黄砂で MRS 君もだいぶ汚れて、
愛車が ね、
これ電車の一つもしてないかん。
そう。
あ、そうですね。この月末でね、4番区の私、一応、
あ、そうですね。
名ばかりの区長ですから。
区長されてますもんね。
はい、
それ
の総会をね、
はい、
ちゃんと終わって。
終えて、そうですか、お疲れ様でした。
はい、で、また何ですか、議事録という の
を
ね、一生懸命
作られてきたやつね。バ
ッバッバッバッ作ってですね。
はい、あ、それもされるんですね、区長さん
が。そうです、まあ、全部私やります。はい。で、その市役所にね、
はい、
そのなんどういうわけなんか自治会っていうのも、はい、支援団体の法人格かなんかになるんですかね、
なん
か、
うん、
で一応税金がかかるんですよ。
あ、そうですか。
はい。ところがまあその収益をしてない団体ということで、その議事録と、はい、議案書を提出するとですね、まあ、一応免除されるという、
ね、なるほど、そういう仕組みなんですね。
それをその資料を、
ね、
作ってですね、バタバタしようと思ってたら、なんかね、
そうと、はい、
電話かかってきて、
電話かかってきますか。電話が
電話
何時ぐらいですか。
あれ、お昼前です。
9時台ぐらいですか。
そうですね、
9時台
なんかね、
偶然ですね、その時間で私も電話かけたんです。、はい、偶然、
はい、
石本さんの方にかかってきた。
かかってきましたね。
私その時間でかけたんですよ。
、はい、
ちょっと用事をふっとこう、はい、よぎって
ずっと見たら、あれ、
この番号
はなんだ。なんか悪い勧誘かな。
よくね、最近はね、はい、ありますから、
そうね、なんかこう
銀行口座の番号ちょっと漏れてますよとか、お買い物なんかされました。
そう、
私銀行協会のものですが、
はい、
ね、
かかっています。
怪しい。
出たら
まあ、なんと爽やかな声が。
いや 悪魔のようなささやきが。
もしもし、おはようございますってね、かけたんですよ、私が。
そうでしょ、
何の用やろうと思ったんでしょうね。うん、
そうですよ。
何朝早くからって、
うん、あ、なんかまた忘れ物でもしたかなと。
一回忘れましたが、はいはい、CD ね、お返し忘れた。もしもしってね。
みたいな。
お久しぶりですどうですかってね。
そうね、まあ、もう そういうね、あの、私ごときでお役に立てることがあるのならばと、はせ参じる。
そんな感じでしたなんかこうのらりくらりと、なんかうーん、そう、うーんってちょっとこう迷いがあったようない
やいや、もうあの、私た竹をパンと割ったような、ね、性格でございますから。
そうですね。
もうあの、皆様のお役に立てるんであれば。
なるほど。その精神大事ですよね。ね、言う前から行きますってこうね。
そうそう。
おっしゃっていただきましたからね。電話出る前から行きます。もしもしって言ってくれましたから。ああ、もう翔太伝わってるんだなと思って。で、私はなぜ電話をかけたかと言いますと、はい、前回確かに最終回で、じゃあまたあの落ち着いたら連絡させてもらいますので、はいはい、お疲れ様でした、ありがとうございましたって。あの、なんとなく4月をするのかしないのか、
はい、
また落ち着いたら連絡しますで終わっちゃったので、
そうそうそうそう、
落ち着いているといえば今落ち着いてるし、
いや、今忙しいよだよ
引っ越し前のね、引っ越しの作業が始まったら無理なんですけど、
はいはい、
これが来週だったら多分無理だったんですけ ど、ね、今週まだ落ち着いてると落ち着いてるし、
はいはいはい、
で石本さん、そう、ライブ配信してるんですよ朝ね、
はいはい、
石本さんのこのアイコンが出たんですよ、
はいはい、
あ、聞いてはるわと思って、
いや、間違えて聞いたんですよね
どうしよう、今日のライブ配信の予定言ってるしな、でもここに石本さんないから絶対気にしはるわ、今日どうするんやろって思ってはるやろなと思って、とりあえずかけてみようとりあえず電話かけてみよう、今日はちょっとね用事あるからって言ったら、今日やめとこうと思って、はい、ですよね、また来月落ち着いたら連絡しますって言おうかなと思って電話したら、あ、今日うーんっていう、あ、ちょっと振ってみようかなと思って、どうします、やります収録という形で配信番組ですけど、はいはい、
そうですね、
っていうのでこうね、
はい、まんまと穴にはまったと申し上げておきましょうい
えいえいえいえ、あの、新しい番組をなんかこうね始めたいなと思って、はい
は
い、
確かにね、
で今までこう振り返って、今ラジオのね、あの、生放送でエリック・クラプトンを聞きながら、
そうですね、
エリック・クラプトンこう解体新書という番組名でしたから、こういろいろこう技とかですね、テクニックとか時代背景とか音楽を聞きながら、あの、エリック・クラプトン魅力に迫っていきたいなと思って始まったんですけど、蓋を開けてこう終わってみれば、今までこうね放送を振り返ると、まあ8割9割トーク、
はい、そうですね、最後のは安定の2曲でしたからね
2曲しか、あれ、そもそも音楽番組で確か石本さんにお願いしてエリック・クラプトンたっぷりお届けしていこうかなみたいな感じだったんですけど、
そうですよね、
だからそういう形で終わったので、
はい、
まあ、どこでそうなったのかは分からないんですけどね、
私も、これ、いや、これはね、これはやっぱりあの神様のね、あの、お導きだと思います、
ね、そうですか、ね、この道を進みなさいと、
そうそうそう、私と戸川さんのこの、何とも言えぬ、
台本はないんですよ、これ
安入意なね、
はい、どうなるかわからないまま、こうね、
アドリブと言いますかね
そうですね、
はい、まあ、ブルースはアドリブですからね、
ブルース基本ブルースアドリブなんですね、
アドリブです、
ブルースだったんですね、
そうですよ、
あの番組は、
はい、そうです、やっぱりエリック・クラプトンですからね、
お、確かに、はい、でライブセッションで、
そうです、
もうそのブルースの、はい、ギターソロのこの応酬みたい、
まあ、そういうことですね、
お、はい、ギターバトル、
はい、
だったんですね、
そういうことですよ、やっぱり
いいですね、よかった結果ね、
いや、よかったんかな
ダメだったんですね、
いやいや、
まだ、あの、反省文書いたことはないので、はい、あの、大丈夫だと思うんですけど、あかんかったら、あの、反省文書いて、
はい、
届け出しないと、ね、いけないのでそれはなかったので、
はいはい、
よかったのかなと思いますけど、
はい、やっぱり ね。
そうなので、まあ、ラジオ時代はそういう感じで、
そうですね、
まあ、音楽ミュージック&トーク、はい、番組と、そうですね、いうことでやってまいりましたけど、はい、この春からですね、もうラジオの電波出てないので、
はいはいはい、
今この放送といいますか収録は、
そうですね、
インターネットで
恐ろしい時代になりました。
全国配信、
もう全国区ですよ。
全国区になりましたので、はいはい、改めてこの全国区になるにあたってこの番組名をつけようじゃないかと。
なるほど
最初に戻りますけど、
はいはいはい、
新しい番組、はい、まあ、今までのエリック・クラプトン解体新書でもいいんですけど、
はいはい、
どうします、新しいのにしますか。
どないでしょう、
うん、なんか
ね、
案があったら。
いや、そんな話になるとはつい知らず。洗車して腰痛いのに洗車して、で、今日ね、洗車し終わった瞬間に、はい、愛用の、
はい、
高圧洗浄機がですね、
はい、
プツンとか言って
止まったんですか。低圧になりました。
いや、低圧どころか、
はい、
ストップ
出ない水が、
うん、
あら、
電源入れてもね、
は
あ、
全然、
どうしてくれるの。もう今それで頭がいっぱいで、その番組名なんてことはね、もう
エリック・クラプトン高圧洗浄機みたいな。
あ、それでいいですね。あかん。
それはあれですか、社長って呼んでも来てくれないですかね。社長、ミスってない。
そうかな。違う、
DVD もついてます。ついてなかったですか、 DVD は。
ついてなかったですね。
あ、
ラジオも聞けます。
聞けない、聞けない、ラジオ終わったんですよ。
終わった
悲しい。泣けてくる。いや、DVD 付きでラジオもついてないパターンの、
そうの高圧洗浄。
あらららららら、ら、ちょっとあれですね。大変ですね。
そう、もう今ちょっと意気消
沈。意気消沈ですね。
はい。なもんでこの
ショックで、
ラジオ番組に出ている場合ではないんだ、
もう気が気でない、気が気、どうしようかなと。
そう、
エリック・クラプトン気が気でない。
そんなにしますか。
いや、毎回噛みそうなので、これは。
そうですね、
ラジオ時代もよく噛んでましたけど、実は、
はいはい、
滑舌が悪いので。
いえ、とんでもございません。配信番組で、
そう、配信番組です
ね、トバさんのお声をはい、拝聴してるとですね、
インスタ生ライブ、
はいはい、今こうやって直に話してるのと、もう別人のような、
あれどうなんですか、客観的にどうですか。
いや、
もう素直に言っていただいて。
いや、ほんまにどっか
今暗闇の中に私ポツンといるような気分なので。いや、配信ライブは
NHK のアナウンサーがこう、
言ってるような
ラジオ
そう
のこう
でしょ、
スッとこう通った声のね、
だからそれを出していいのかなと思って、技を駆使して滑舌よくね、あまりにこのクリアに喋るから私と気づいてないんじゃないかなと。
そう、最初わからんかったもん。この人誰とか思って、
あまりにこうね、
そうそうそう、
アナウンサーなので、
あ、ま、そうそう、
イケメンの声ですから、
もうね、
詰まってます
か。いや
限界が来ました。
いやいや、ほんまに。
あれなんでしょうね。多分ね、iPhone のマイクなので、
はいはい、
多分クリアになるんでしょうね。電話の声をクリアにする多分補正が入るんでしょうね、きっと。
いやいやいや、やっぱりね、僕と喋ってたらね、ちょっと漫談トーク調になってしまいますけどね。お一人で喋られてると、あ、さすがプロのアナウンサーやなみたいな
ね。そうですね。
もう
40年やってますからね。やってなかった、そんなにやってなかったです。
さすがにやっぱりプロは違うなというのをね、
妙な緊張感が私を襲っておりまして。
そうなんですか、
妙な緊張感が。
いやいや、さすがやなと改めてね。
いや、マイクは基本ないので、
はいはい、
どこに向かって喋っていいのかが 今目の前、石本さんの前にもマイクあるでしょ、
はいはい、ありますね、
ここに向かって喋ったら、はいはい、まあ、ヘッドホンにこう聞こえて帰りがありますけど、はいはい、ね、あのインスタ生配信はこうスマホをそこに置いてですね、はい、キュービーちゃんを映して、はい、誰にどうどのトーンで大きさで喋っていいのかが
いやいや、ほんまにあの綺麗にちゃんと
で緊張してるからあんなトーンになるんですだから何を喋っていいのかがこう組み立てないと喋れないことになって、はいはいはい、余計にだからこうね、
あ、なるほど、
私じゃないような感じになって、
いやいや、もうなんかこうこうずっと聞いてると、あ、やっぱり戸川さんだなと思うんですけど、あ、どんな風にして喋ってはんのやろうなと思うと、こうイメージとして、あ、こう椅子にちょっと浅めに腰掛けて背筋をスッと伸ばしてこう お話になってるんだろうなという、その光景がね、あの浮かんでくる。
なるほど、実はこんな感じなんです
もしもし
こんな感じなんです。あの、なるべく近めで喋った方がいいのかなと思って、 iPhone の、
なるほど、なるほど、
なのでこう肘ついてちょっと近づいてささやくように、
なるほど、
ささやくように喋ったらいいんですかね。
あ、そう、
おはようございます今 B スタジオに来てますみたいない
や、ちょっと
違いますか。
ちょっと違うね、
試行錯誤中で、
はい、素晴らしい、
今どれがいけるのかわからない、はい、状態でやっておりますけど、まあ、それはそれでこう、はいはい、ってね、はいはい、この番組ですよ。
番組
名を、ね、決めないといけないんですよ、うん、
この調子やから曲が2曲しかかからんかったわけ
ですそうですね、あ、これは変わらないですね。
そうですね、
ねえ、番組お店デレクミュージックサービスですもんね、
はい、そうですね、
デレク
デレクとエリック
デレクとエリックえ、どっちがデレクなんですか。石本さんがデレク、
あ、一応あのデレクミュージックサービスの、
あ、そうか、デレク、
デレク、ね、デレク、
じゃあ私がエリックで、
そうです、
エリックあのじゃあ私エリック、
はい、
じゃあ
どうも
どうも、いや、頑張っていかなかな思ってるんですけども、
そうですね、
デレクと
エリック
逆になってますけどね早速間違えておりますけどもいやいや本当にね、はい、何から、まあ、この間ね、私あのお店に入ってですね、
はいはいはい、
忘れ物を届けに行ったんですよ。
あ、そうなんですか。
ってなっちゃうんですよねいやいやいや、じゃあデレクとエリックにしますか
いや、やっぱ違いますかね。
違いました、こうなっちゃいますもんね。
そうですね、
何がいいですかね。
何にしましょう。
なんかこうクラプトンさんの曲名でなんかかっこいいのが、
うんう
ん、あったら
かっこいいのね。
クロスロード、番組名どうなんでしょうか、うん、
いや、クロスロードね、割とあのお店の名前とかね、
あ、なるほど、あ、
割とあるんです。
和定食クロスロードみたいな。
そうそうそう、あと、あのスローハンドとかね。
あ、なるほど、割烹スローハンドみ
たいな、ね、おさんバーや、
あ、バーですか、あ、バーの方なんですね、はい、G やじゃなくて、
うまい
バーやねバーやで、はい、いらっしゃいませ
だからね、そういう割とあのメジャーな感じやと、
なるほど、かぶっていきますね。
そう、かぶるんですよ、そんなもんでね、そんなもんで、
何がいいかな
困りましたねマジで困った。
番組名大事ですからね。
そうですよね、
バンド名と同じぐらいに重要な、この名前でこれからね。
そうなんですよね、
あの全国制覇、世界デビューですから。
ほんまやな
そうなんですよ、
これはまずいな
ここで間違えると世界デビューもおぼつかない、
はい、
大事なところですね。
このあの、はい、公募しましょうか
あ、公募ね、
はい、
これインスタとかでこうもらえるんですかね。
どうなんでしょう、今適当に言うただけなんで
何がいいかな、
何がいいんですかね。いや、
新エリック・クラプトン解体ショ
ーめちゃめちゃベタやない
や、続こんなんじゃないですね。
いやいや、ま、あの、そ、そ、そ、いや、
カタカナがいいですか、漢字が入ってるのが好きですか。
いや、まあ、やっぱり日本人やからね、
和の心を大事に
そうそうそう、
してきたいですね、
うん、 タカナでいきますか。
カタカナでいきますか。カタカナでクラプトンさんのカタカナ、
いや何でもいいんですけどね。
何でもいい。
要は何でもいいんですけど。
スローハンドとかクロスロード、メジャーな曲名はもうあれですね。ヒットして、愛しのレイラーとかどうですか。
もろですけど。いいですか。僕はやぶさかではございません。
愛しのレイラー、
レイラにはね非常にねいろいろ、あのやっぱり、はい、個人的にも、ね、
思い入れが
あるんで、
ね、そうなんですね、
うん、これは、大切な なんですけどね。
愛しのレイラ忘れたらいけないなと思って今紙に書いたんですけど、うんうん、自分の字を見てびっくりしたんですけど愛しのレララって書いてあった。
それもう愛しのあららにしませんか。
愛しのあらら、愛しのレイラ。
いやあのね、うん、
愛しのレイラ、はい、何か思い出されました。
あのね、ええ、レイラのアルバムありますかね。
レイラのアルバム、うん、ちょっと取ってきましょうか。はい、あれで見たらいいですね。Spotify で見たらいいのかな。
うん、あそうかな。
うん。愛しのレイラ。Spotify でも Apple Music でもいいですけどね。最近の検索ゲイリー・ムーアって出てきました。
あさすが。
ゲイリー・ムーア。愛しのエリーじゃないですね。うん、あレイラありました。
レイラですね。
はい。レイラ。
最後の曲。
最後の曲。うん、アルバムの。
うん。あれ庭の木って日本語では言うんですけどね。
はい。庭の木。
英語名なんやったかなと思ってね。
ああ。愛しのレイラ。レイラ。多分みんなの方が多分早いと思いますね。
そうですね。
見つけたの。
あ、スローンツリーインダガーデンや。
はい。
これは曲名になりませんね。
番組名
になりますね。
多分私が覚えられない庭の木ってなりますけど、
うん、うん、そうそうそう。とってもね、いい曲なんですよ。
へえ、
うん、せやけどまあそれはあかんから、
愛しのレイラ、今どっちで探してありますか。
いや今たまたまアマゾンで、レイラのアルバムを見ると、
あ、出てきましたか。
出てきたですね、
かけられないのが残念ですね。
そうですよ ね、 そうですね、
これがね、かけられない。ホームページにはプレイリストを載せますので、
はいはいはい、
このアルバムエリコ・クラプトンの、
うん、
アルバムね、愛しのレイラ入ってる。
番組名って考えたら難しいですね、
難しいんですよ。
だからうまいこと考えましたよね、エリック・クラプトン解体新書って
ね
え、
うん、誰が考えたのかちょっと忘れましたけど。
いやそれはもうあなたでしょう。
いやこの、いや分かんないんですね。
他にそんなことを考える人はいないでしょう。
番組名、朝昼晩とかそういうのに絡めるとつきやすいとかね、
あ
ったりするんですけどね、はいはいはい、あとはこうカラーを決めて、ハニー FM のラジオの時代はサウンドっていうのをこう各番組につけてたりしたので、ね、うん、朝の番組がモーニングトレイン、いきなりついてないですね。あれついてなかった、サウンド。
なるほど。ついてなかった、もうだから
サウンド5っていう夕方の番組で、
ブルース絡めたいですね。
ブルース絡めて、おお、ね、ブルースね、愛しのブルースレイラ。ブルースね、
ブルース
いいですね、ブルース、
ブルースブルース、
ブルースの巨人。
あ、なんか、 ブルースの小人にさ
ん。いやいやいやいやいや、それ使えないですね。
ブルースの、はい、あ、ブルースの扉なんかどうですか。
ブルースの扉。
バカン。
いいですね、ブルースの扉。うん。ブルースの扉。愛しのレイラーとちょっとかけてるわけですね。
そうですそうです。
かけてるかどうか分かるんですけど。
いやいや、
ブルースの扉。いいですね。はい。これで。
レイラの扉。
扉のレイラ。
扉。それ
レイラが扉。扉からレイラ。こんばんは、レイラです。いらっしゃいませ。今日初めてですか。何飲まれます。あ、私レイラです。もう30年やってます、ここで。お客さん、はい、こちら初めて。
はい、
そうですか。
いや、もうあの、ええ、黙ってついていきます。
結局何でしたっけ。スナックレイラでしたっけ。スナックレイラ。スナックレイラ。スナックレイラじゃないですね。ブルースの扉。
レイラへの扉。
レイラへの扉。
あ、これでいいな。
レイラへの扉。またちょっと難しい。エノでかぶんです、これ、大体ね。
エノ。
レイラへの扉。
そうそうそう。
まあでも、ホームページで書くので、字になりますのでね。
そうですね。
レイラへの扉。扉は漢字がいいですか？
漢字がいいですね、やっぱり、ね。
漢字で。
やっぱ日本人ですから。
いきなりレイラですけど、レイラへの扉、何につレイラにつながるんですね、
そうです
ここは。
そうです。
すべてはレイラへつながるという。
だから僕の人生はもうレイラにつながってる。
そうなんですね。じゃあこの春からの配信番組のそのあたりも聞きながら、深掘りしながら。
いやいや、それは深掘りはできない。
つながらないんですか。
いやいや、
つなげていきたいんですけど。
いやいや、それはもういろいろ。
いろいろ、プライバシーの。
そうそうそうそう。
あ、それはちょっとさすがにね。
個人情報に。
あ、それはもうダメダメダメ。それはもう一番厳しいこと、そこはね、あの守っていかないといけない。個人はしっかり
ね
レイレイの扉ということですね。
なんかいい響きだな、
ね、これ石本さん命名ということで、
はい、いやいや、僕はもうあの次から出ません
もう責任持って石本さんがこの番組は自分でこう、ね、付け合ったんだね、この番組名はね。
これまたはめられ
ない。いやいやいやいや、まあ、そんな石本さんですけど、お店をね、
そうです、
あのこちらメインですから、
はい、
デレクミュージックサービスをされておりまして、はい、ギターショップ、リペアショップなんですけれども、
そうですね、
最新 あの情報などありましたら、
めちゃくちゃあるんですよ、これが。
配信番組でもそこは紹介していただきたいなと思いまして、
はい、あの ようやくまたね、はい、あのデレクカスタムギターの、
はい、
カスタムストラド、
はい、
メルセデベスベンチのね、もしもしここでとつったらあかんがな、噛んだらあかんが、
そういうもんかなと一緒思ったんですけど、違うと思ってメルセデベスじゃなくて
メルセデベソ違う違う、
メルセデベソでメルセデス、
メルセデスブル
ーおー
というね、
おお
やつが上がってまいりまして、
は
い、
ええ、
実に今回も、はい、あのまあ、当然うちのオリジナルなんでハンドメイドでね、
はい、ハンドメイドで、
はい、すごい、もうあの厳選されたアルダ2ピース材を使いましてね、はい、あの色がそのなんだパッと見黒っぽいんですけどね、
はい、
でこう光に当たると、深いあのブルーのメタリック
になる。おー、そうなんですね、
めちゃくちゃかっこいい。
へ
え、今回はねじゃあ上がってきましたね。
そうなんですね。
まあ、YouTube 制作中でございます。
YouTube ねされてますもんね、はい、デレクチャンネルで
おかげさまでね頑張っておりますよ ね
あれは私できないのですごいなと思いながら。
いやいや、あのできますよ。
いや、カメラに向かって話すというのがまずもう未知の世界なので。
いやいや、もうあなたあの iPhone に向かって話してるから
近づいて入ってんのかなこれ全然わからないので、聞こえてますかって最初聞きましたから、はい、皆さんに、へえ、メルセスブルー風のカーリング、
まあ、あのエリック師匠が ねメインで使ってる、
うん、
あのストラトが、はい、それなんですけどね、で、まあ、それに準拠したというかね、
は
い、
デ
レクカスタムギターで作ったらこうなるよっていう感じのね、
あの細かいところもあれですか、今回もこだわりのあるんですか。
こだわりもありますよあなた さあとにかくねあの基本的にボディが軽量というのはですね、はい、あのまあ、いろんなあの解釈の仕方があるんですけどね、あの気が詰まってる重い気の方が、はい、そのサスティンが効くだとか、はい、あの音の芯がしっかり、はい、そうですね、芯がしっかりした、うん、強い音になるとかね、うん、っていう解釈もあるんですけども、はい、ただオールド古い、はい、あの1950年代とかに作られてたギターっていうのは総じて軽いものが多いんですね。で、軽いと、まあ、要するに木の密度が荒いっていうことになりますからね、はい、空気がやっぱりそこで含むもんで、その音にこうあのなんていうのかな、その表情がつくというかね、
あ逆に表情がつく、
うん、あのその キース本来のこう
音が出る
っていうかね、その、はい、なもんですから、そのすごくそのニュアンスのが出やすいっていうメリットなんです、なもんですから、デレックカスタムギターの場合は、まあ、作るときに常に材料、軽量なものでっていうことでね、
こだわりがそこにまずあるんですね。
でネック材も、あの木ですからね、はい、木目が通ってるんで、その木目の入り方によってそのネックのテンションが変わるので、こうよじれたりとかね、曲がりやすかったりとか、
そうなんですね、
そういうのもあるんですね。なもんですから、あの、できるだけあの木目が、上から下にまっすぐ綺麗に通ってる、
入ってる方がいいんですね、
綺麗な同じ感覚で入ってるような形、
それは横で入ってるんですね、縦に
入ってる、縦に入って
る、ね、縦に入ってる方がいいんですね、はい、あの
正目、ですね、はい、で、例えばそのエリック・ショーがちょうどそのいつもこの
アルバム
で24ナイトで使ってた、この頃はあのそのメイプルワンピースネックなんですけど、フレームメイプルって言って、その木、いわゆるあの木のなんていうかな、あの素密がのできることによって、あのその縦の普通の木目じゃなく、光に当たるとこうその目、あの
詰まってるところ、
湿度の詰まってるところと空いてるところがあるので、そこに横にこう筋みたいに見えるんですね、それはもう非常にだから非常に貴重な材なんですけども、こんなもんで、あの普通のネックからそれに変えるだけで値段がポヨーンって、
上がる、
上がるような、そのすごい貴重な材があるんですけど、それをふんだんにその当時は使ってたんですけど、
はいはい、
まあ、あの彼の場合、あのワールドツアーで、暑い国から寒い国
あちこち行けますもん ね、
そのネックはね、あの素密があるから、
はい、
あの湿度とか温度で
影響受けやすい、
くにゃくにゃ
そんなにあれですが、変形するんですか、
しますね、
だ
からうちのオリジナル作ってる工場なんかでも基本的には、あの作りたくないって言いますね、
あそうなんですね、あまり扱いたくない、
そうですね、あの、まあ、見た目は綺麗けど、ゴージャスやけど、
癖が出てしまう、
そうですね、あの作ったはあれ、みたいなね、
なるほど、だから実際使ってみると思ったような音が出ない場合、
そうですね、でエリックさんもたまたまそのネックの状態が悪くなって、あの替えのネックを、はい、そのあの彼の場合はね、フェンダーのカスタムショップっていう、工房にあのストックいっぱい持ってて、曲がったから送って、でね、
今こっちでツアーしてるから、
はい、
届けといて、
どんどんやってたんですよね、在庫が枯渇してね、
そんなにおお、まあ、貴重だったんですよね、
ないんですけどとか言って、
無理です、
今ちょうど切れてたんですけどとか言って、それでは光れへんから、
困るから、
もう普通のやつでいいから送って、レギュラーのやつでわとか言ってね、もうあの安物でいいから送ってとか言って。で普通のプレーンネックって言うんですけどね、そういうのね、
プレーンネック、
あの木が入ってないのをプレーンネックっていう言い方するんですけど、はい、それをペチョンとつけたらね、えらく、
は
あ、これいいやんって
お気に入りになった、
はい、
そうなんですね、
それ以降、
はい、
もう基本的にはフレームの高級ネックは使わなかった、はい
そうなんですね。最初からねしてればね、そのことにならなかったのに。じゃあそれからはもうずっと
基本的にはもうプレーンネックですね。
そうなんですね。
で、まあ、そのフェンダーの、エリックさんが担当してる、あのトッド・クラウスっていうね、はい、マスタービルダーがあるんですけど、まあ、その人が作ったネックなんかも全部普通のプレーン、あの、ね、パッと見、量産と何ら変わりないようなね、パッと見はね、
うん、
よく見ると、はい、あの綺麗な
それはそれでやっぱりすごいんですね。
まっすぐなちゃんとさ、うちのオリジナルのようなね、
まっすぐな、まっすぐな
綺麗な木目で、でちゃんとあのネックのエッジっていう端の部分ですね、はい、角の部分も、エリックさんの場合昔のオールドの、オリジナルブラッキーっていうのは、1956年製と57年製のものを組み合わせて使ってるんですけどね、まあ、それですから、まあ、フレットを打ち替えたら、処理をちゃんとフレットの端を処理するので削るわけですね、うんうん、はい、そうすると普通のネックよりもその端っこの部分が丸くなるんですね、だから、ちょっとあのレギュラーのネックとは角のエッジの当たり方が違うんです ね、 ですね。
あ、なるほど。
そういうそこまで結構復元されたネックをお使いになっている
という、ね、なるほど。
そこまですんねんな、
やっぱりこだわりはやっぱり、うん、
だけどそれするとね、その実行の 本来の幅よりも若干短くなるんでね、そうするとあの
握りやすい、
握りやすいんやけど、あのビブラートとか、ハイポジションに行くと、端っこが弦がフレットから落ちる危険性がそのギリギリの線を狙ってこう削ってやると
そうなんですね。
難しいんですよこれ。
難しいでしょうね。ねえ、動かす幅をある程度計算して削らないと、
そうですね、
落ちますもんね。
落ちる
んです。グイッとしたらビローンって1弦とか6弦とか。
でエリックさん あの、奏法で、ビブラートで音を揺らすね、奏法がありますけれども、うん、あの彼の場合はその、手のひら全体でこう揺らすんですね、弦を。
お
だ普通はこうひねるようにひねるように揺らすんですけど、
本にもそう書いてありましたけど、
そうですね、あのこうねじるようにすると揺れが出ますよとね、
はい、
でエリックさんの場合は手を直接こう縦にあのこう揺らすんですね。これをこう細かくこう揺らす、これをやるとね、一弦なんか簡単に落ちますからね
スパってねなんでそういう仕方なんですかね。
おそらく彼はそういう教則本とかは、
あんま見てない、
見てないし、ね、で、ブルースのレコードを聞いて、
音が揺れてるなと、
そう揺れてるからどうしたらいいのかなという、で、実際にライブなんかで、その黒人アーティストのプレイなんかをも見てるはずなんでね、そうするとその黒人のおっさんなんかは人それぞれその人
個性がね、
もうむちゃくちゃな弾き、もっとむちゃくちゃな弾き
自由に、
はい、するんで、その中でその自分に合うパ
ターンがそれだったんですね。
でそれになったんじゃないかと思うんですけどね。だからまああのやはりあのエリック・クラプトンのミーハーなあのアーティスト諸君はですね、そのビブラートの仕方を、はこうやないとあかんとかね
もう手全体動かして、
そう
それを見たら、あ、ファンなのかもしれないなってこう私たちはちょっとチェックできるわけですね。
できます。それとあとあの B フラットというコードね、
はい、B フラット、
あのバレーコードっていうやつなんですけどね、はい、こう人差し指で1弦から6弦まで全部押さえて、1フレット開けて、2,3,4 の弦を、小指薬指中指でこう縦に押さえると。で、エリック氏の場合は、小指を小指でその 2,3,4 をバレーするんですね。
はあ、小指で
小指で、でその小指でこう押さえるがために、こう中指がピンと
立ちますね。
立ちますね。こういう弾き方をしてると、あ、エリックファンだっていうのが
そうなんですね。 こうお客さんに向けてこう、ね、そうそう中指立ててるのかなと思いますね。
これは
危ない、
危ない、
危ない。
そういう意味じゃないのでね、これは演奏上そうなってしまうと、
もうこの人間のこの構造上そう抑えると立っちゃうんですね。
そうです、そうです、
抑えないように
、こっちをギュッとこう寝かす、小指を寝かすようにしますからね、そうすると必然的に中指がこう
立つんですね。
立つんですよ、
立たないよ私。
それはあのギター練習が足らんから
もうあの30年近く弾いてませんけど
番組名はね、戸川隆、はい、ギター教室い
やそれもねやっていただきたいなと思ってもう一回一からね、はいはい、ギターね、はいはい、あのドレミアソラシドから覚えようかなと思って、弦の張り方からまずは。
あ、そうですね。大事なんですよ弦の張り方。
そうなんですか。
めちゃくちゃ大
事。なんかピーターってパチッとこう切って。
ダメダメダメ。
キュッキュッキュッでいいんじゃないですか。
ダメダメ。
あ、違うんですか。
そんなことしたら弦はもう最初から死んでしまいます。
はい、北斗の弦です。はい。もうお前はもう死んでいる。
もうすでにが入る。
すごい。それはそれは失礼いたしました。そうなんですか。
そうですよ。だから、ね、やっぱりね、弦っていうのはね、あの、はい、まあまあもちろんその、高い精度のね、はい、あの機械で、ちゃんと作ってますけども、やっぱりね、製品ムラっていうのは絶対あるんですよ。
ああ、そうなんですね。
なものですから、あの、で、あと弦ってあの、はい、買うときにはだいたいこう巻いてあるでしょ。
巻いてます。
それ巻き癖っていうのはつくん。
取るとき怖いですね。ビヨーンってなるので、
そうそう、でビヨーンってなってね、こう例えばその先っぽを持ってこう垂らして見ていただくと分かるんですけど、いい弦はね、ほとんどその巻き癖がなくて、
まっすぐ、
まっすぐに近い状態になる。
あ、そうなんですね。
ま、ただ実際に巻いてるからやっぱりね、ちょっと湾曲しますけど、その湾曲がこうあのまっすぐ湾曲してる、であればまだいいです。
まだマシ。
あの安い、はい、あのうん百円で何セットとか言ってるんですよ。ああいうのはね、そうやってポッと持ったらね、はい、こうう
ねうねしてるんですか。
あの蛇のようにね。
そうなんですか。へえ。
だからその時点で、癖がついてるので、例えば張っても、はい、それを弾くとね、その癖のついた部分で振動が歪みますからね。
なるほど、確かにそうなりますね、
うん、そうすると綺麗なサスティーンも出ないし、
伸びないよね、
うん、音程感も不安定になるし、要するにちゃんとピッチが取れないっていうことになるので。
そうなんですね、
はい、
あんまり気にしてなかったですね。
だから弦はあの消耗品ですけども、
大事なんですね。
ある程度しっかりさ弦を張ることをお勧めしますね。
それはメーカーによって癖があったりするんですか、それとももう必ずあるようなものなんですかね。
いやいや、基本的にはやっぱりその巻いてあの出荷されるので、うん、その癖はつくんやけど、うんう
ん、少ない方がいいんですね。
そう、できるだけ少ない方がいいですね、まあ、だからたまにね、まあ、最近あんまり見えませんけど、あのまっすぐな状態で、はい、あのパッキングした弦が売ってた時期もありますね。
それ見たことないですね、うん。
じゃあまあ、それはでも理屈としては正解ですけどね。
確かにそうですね。お金はかかりそうですけど、う
ん、
ね、
せやけどそのまっすぐな弦をね、今戸川さんがおっしゃったように、はい、シュッと巻いて、で手でくにくにってくるくるっと巻いたりしたら、はい、それを要するによじってるわけでしょ、弦。
そうですね、あ、よじりますね、うん、こうね、巻いて
よじるということはそこにこう、またヨレができ
ますね。結局
ヨレができますよ、そうするとパンと弾いたら、おやんおやん、
ナチュラルビブラードがかかりますけど。
だからできるだけ弦を張るときはそういうよじれないように張るのようにしないと、
まあ、そうなんですか。じゃあ張る前にこうピンピンピンって引っ張ってとか、
うん、あの、まあ、まあ引っ張るまではいけへんけど、そのまっすぐな状態のイメ、状態でこうそのまままっすぐな位置で
巻いていく、
いやもうあの手具でちゃんと巻いていく、
手具でね、あ、手でこうぐるぐるじ
ゃなくて、こう 手でこうやると、はい、そこでよじれるからね、絶対。
あ、そうなんですね、うん、
みんな大体そうやって
手で下に巻き上一巻きで
とかねするでしょ。
はい、しました。
そしたら そんだけ分あのよじれるんです。
へえ。
ですからもうできるだけその弦をよじれないようにしてやると、そのピッチが合いやすいっていうかね。
そうなんですね。
っていうかチューニングが綺麗に 決まるということは、はい、弾いててあの音程感も
正しい音で弾けますもんね。
弾けますからね、ということは上達も早い、はあ、
なるほど。そこからなんですね、はい、ギターの達人は弦張りから。
そうです、
弦選び、
弦張り3年
弦張り3年
弦切り5年、
弦切り5年切るのも難しい。ギリギリを狙ってどのあたりで切ったらいいんですかね。ギリギリを切ったらいいんですかね。
いや、ギリギリ切っちゃダメです、ね、
あ、そうなんですか。
はい、
危ないかなと思ってギリギリ。
そうでしょう、はい、でもギリ、まあ、その巻き方にもよるんですけどね。あの、例えばその弦を、緩みを、止めるために一回、余った部分を逆に巻いて、はい、こう、いる弦でこう押さえつけるように巻くっていうね、あの巻き方なんかがあったり、うん、あるんですけども、まあ、要するにもうギリギリにしてると、例えばその、何かがあってちょっと一回弦を緩めてまた張らなあかんとかいう時に、弦が緩めるとこう巻きがぐすっとずれますでしょ。ほんならずれた状態でまた巻いてまうと、こうまたそこでよれができるんで、その
ゆとりはある程度
ちょっとゆとりであって、こうそこを押さえてきっと巻くとかね、いうことがある方がいいから、うん、ギリギリよりもちょっとだけね、ペンチでこうつまめる分だけ残しとくとか ね、
なるほどね。
そういうのも裏技の一つで
勉強になりました、はい、そういったギターの話も含めていろいろこれからやっていきたいなと思います。そろそろお別れの時間が
もうね30分言ってませんでしたけど
最初ね15分ぐらいかなと思ってたんですけどもうね46分収録してます、は
い、
配信番組なので時間に制限は特にないんですけど、
ね、
まあ、容量の問題とか、サーバーの負荷の問題もあったりするのでこのあたりなのかな、ね、という
ふうに。十分です。僕は半にはお家に帰ってビールを飲もうと思って
すいません、ちょっと押してしまいましたけど、まあ、今日は一つ番組が決まったということで、レイダーへの扉といきなり間違えましたけど、レイダーへの扉、
そうですね、
なんかこれに決定と。
これでね、
はい、よかった。スナックレイダーになるかなと思ったんですけど、うん、まあ、レイダーへの扉ということでね、はい、新番組に決まりましたので、これからこの形で配信していきたいなと、ね、はい、第2水曜日
え
大丈夫ですか。毎月
毎月やんの。
次回は半年後じゃないですよ
嘘
季節ごととかなじゃなくて、
あれ
毎月
1年に
1回、いやいや1回とかそうなんじゃないですよ、また来月。
あ、そうな
の、ええ、うん、もうこのフローラ88のスタジオは今日が本当に最後の収録になりましたので、
いや、まさか今日は来ると思いませんでしたからね
朝の電話から始まりまして、
はい、
次回は新しい新スタジオで、
はい
はい、高杉ヒルズで、
なるほど、
はい、地上45階建ての最上階で
最上階
夜景を見ながらの収録となりますのでそちらからお送りしたいなと思います。また石本さんのお店の YouTube チャンネルもありますので ね、
そうですね、
はいはい、デレクチャンネルでぜひ最新情報などはチェックしていただきたいと思います。その他まだまだいろんなお店の情報はホームページを見ていただければ、ね、
はい、
情報ありますのでね、チェックしていただきたいと思います。ということで今日のレイラへの扉第1回ということで、はい、無事番組決まって終わりました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
次回もよろしくお願いいたします。
はい。